25音ぐらいを目標として頑張っています。そうすると礼拝は1時間20分ぐらい、遅くても25音ぐらいには終わると思いますから、なるべく説教は短めにする方がいいんじゃないかなと思って、そのように頑張ってます。この子、この父のこの子ありという言葉があります。信仰の先祖アブラハム、従順の先祖イサク、それではなくて祈りの先祖、誰ですか、ヤコブ、その息子の誰ですか、ヨセフですね、を考えるとき、本当に立派な家族だと私は思っております。羨ましい家族だと思います。アブラハムもやっぱり人間ですから誤ったことがありますけど、私たちとしてはあやかりたいという、その信仰の先祖ですね。新約聖書の始めは誰の名前から始まりますか？アブラハム子、ダビデの子、イエス・キリストの系図、このようにアブラハムの名前から始まります。やっぱり羨ましい先祖ですね。アブラハムといえば思いつくこととしては、当然イサクの全焼の生贄です。今日有名な全焼の生贄について話しますけど、まあ皆さんよくご存知ですから、それよりもそのことが終わった後、それについて私が本当に言いたいのです。まあ少しその有名なことを話してみると、アブラハムは信仰の先祖であるというのは疑う余地もありません。そして彼は従順の人でした。神様が2節ですね、全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさいと言われた時、3節に見ればですね、朝早く出たというように書かれています。素晴らしい従順の人でした。実は信仰と従順というのは別々に説明することはできないと私は思っております。信仰があるのであるから従順に従うことができるし、従順に従うとき信仰があるものと言われると思います。だから信仰と従順というのは別々のものではないと思います。アブラハムが暮らしていたブエルセバからモリアの山までは3日間の距離でした。3日歩いてモリアの山に着いたと書かれてあります。これを直径は多分80キロぐらいになるんですけど、距離としては100キロぐらいです。ブエルセバからモリア山までですね。私が何年前に西荻窪に住んでいたことがありました。その西荻窪から一番下の子と、10歳の下の子だったんですけど、その時はですね、その子と一緒に歩いてどこまで行ったかというと、代々木公園まで行ったことがあるんです。皆さん、西荻窪から代々木公園というとよく、まあ、知らないと思いますけど、この次の恵比寿からですね、恵比寿駅から池袋駅までです。それをですね、とにかく西荻窪から代々木までを Google Earth を使ってかかってみたんですよ。ちょうど10キロです。それが恵比寿駅から、明治通りを利用して使って池袋まで行くとちょうど10キロです。その10キロを10歳の下の子と一緒に歩いたんですけど、 2時間半かかりました。というのは遠いのは遠いんですけど歩ける距離ということですね。それが10キロですから、今ここに見ると100キロです。だから2時間半かかりましたから、多分100キロというと、まあ、25時間かあるいは30時間ぐらいかかると思います。この距離をですね、1日8時間からあるいは9時間ぐらい歩くと3日かかります。皆さん1日中9時間ぐらい歩いたことありますか？結構大変ですよ。だから100キロという距離をアブラハムが3日目に着いたというのは、ものすごく一生懸命歩いたということです。その道、皆さん、今度、フェミリーバイブルキャンプにいらっしゃると見ることができます。写真ですけど、普通のアスファルトがある道ではないでしょう。荒野です。本当に優しくない大変な道ですよ。まあそれもそうですけど、イサクはどうだったでしょうか。イサクは旅を楽しんだのではないでしょうか。お父さんが行こうとおっしゃって、いやーこれは気持ちいいなと言いながら旅行する、そんな気持ちだったと思います。だからちゃんと歩いたわけがないということですね。脇見をしながらそのように歩いたと思います。アブラハムはその100キロが1000キロと感じたのではないでしょうか。長い年月を待った後、得た息子だから、その幼い息子イサクを生贄として捧げなさいというお言葉に、アブラハムの悩みは少なくなかったと思います。前日アブラハムは出らなかったと思います。悩みと不安で、これは父の心としては我慢できないことだと思います。人間としては到底理解できないことですが、アブラハムは神様のご命令に従順に従ったということですね。息子イサクを考えてみましょう。従順の先祖という名にふさわしく、イサクの従順もアブラハムの信仰と匹敵することだと思います。信仰のアブラハムは大人です。イサクは今の多分高校生ぐらいだったと思います。信仰のお父さんよりもむしろ従順の息子の方がもっと目立たなければなりません。彼の従順には驚きを禁じえません。前哨の生贄のために焚き木を背負っていくイサクはこのように聞くんですね。父よ、火と焚き木はありますが、前哨の生贄のための羊はどこにあるのでしょうか。これを聞いたアブラハム、皆さん父の心としては大変だと思います。8節にこのように書かれてあります。この質問にアブラハムは、神ご自身が羊を備えてくださるのだと、そのように答えました。その時、イサクは黙って従順に従いながら歩くばかりでした。またですね、手を差し伸べ、刀を取ってその子を殺そうとした時も、何らの反抗さえしなかったイサクでした。ただ沈黙して従順に従ったのです。実に私としては想像がつかない 驚くべき沈黙であり従順でした。この人生最大の試験をパスして合格の認定を受けた瞬間でした。18節に見れば、神様はアブラハムに、地上の諸国民はすべてあなたの子孫によって祝福を得るというおびただしい祝福を与えられました。このことをもって私たちはどれほど彼への信仰を羨ましいと思うことでしょうか。ところが、アブラハムに神様はこの祝福を与えられましたが、実はアブラハム一人で成り立った出来事ではないでしょう。イサクの従順がなかったと知ったら、決して成り立つことができなかったことでした。とにかく神様からアブラハムにとって人生最大の試験にパスして、いよいよ帰る道です。今日私が話したいのはこれからです。モリア山に向かう時には3日かかりましたけど、帰り道は2日しかかからなかったかもしれません。なぜでしょうか。アブラハムはとっても嬉しかったからです。一緒に行ったしもべにこのことを言いたいです。早く、一日でも早くブエルセバに行って自分の愛する妻にこれを言いたいのです。友達がいます。近所の人いっぱいいます。その人たちにこのことを、あのことを早く言いたいのではないでしょうか。だから早く歩いていったと思います。もし聖書がこのイサクのことをもっと記録したとしたら、多分宴会の楽しさを記録したと思います。アブラハムは金持ちでした。盛大な宴会を催したと私は思います。確かに彼の一生、175年間生きている間に、これよりももっと大きな喜びは彼には起こらなかったと私は思っております。帰り道のイサクはどうだったでしょうか。彼は何も考えないでお父さんの後を追いながら帰ったのでしょうか。もし皆さんがイサクでしたら、何を考えて行ったでしょうか。何を考えていたでしょうか。自分を殺そうとしているその経験、自分を殺すその経験を味わったイサクが皆さんだったらどんな考えをして家に帰ったでしょうか。未信者にこの物語を話した後に、イサクはお父さんと一緒に家に帰る時何を考えていたと思いますかと聞けば、彼らはきっとこのように答えるでしょう。いくら神様が私を生贄として捧げなさいと言われても、父がそんなことをするなんてひどいですよ。私が生きているのでよかったものの、一回くらい神様の命令を破ってもいいのではないですか。あるいは父が100歳を過ぎて置いて暴力しているとしても程がある。どうして私を殺そうと思ったのでだろうか。このように不満を持ったはずだと返事をするでしょう。これが未信者たちの一般的に考えだと私は思っています。皆さんはどうですか。 るほど。私はイサクが帰る道々このような考えをしながら歩いていたと思います。神様、父の信仰にあやかるように導いてください。彼の頭はこの考えでいっぱいになっていたと信じます。父の信仰にあやかるように、あやかるように。アブラハムは信仰の遺産を残した人でした。皆さんはお子さんに何を遺産として残そうとしていますか？残したいですか？先ほどこの試験にパスすることによって彼の一生175年間生きている間にこれよりももっと大きい喜びは彼に起こらなかったはずだと言いました。言い換えればアブラハムの一生175年間の中で一番神様に大きい喜びを差し上げたということです。というのはこれを意味します。神様はアブラハムからこれよりもっと大きい喜びを受けたことはなかったということです。皆さんはどうですか？確かなことは皆さんが生きている20年、30年、40年間、アブラハムほどではないですが、神様からの試験が何回もあったということです。その時皆さんの信仰で神様に大きい喜びを差し上げましたか？皆さんも信仰の遺産、従順の遺産を残す政党になりますように願っております。偉い信仰のご両親を持っている方は、偉い信仰を持っている方、このようにお祈りすべきだと私は思います。神様、父の信仰にあやかるように導いてください。こんな祈りをたくさんしないといけないと思います。また、そういう信仰の両親がいない方は、神様、私の子供が私の信仰生活を見て、父の信仰にあやかるように導いてくださいという祈りをすることができますように、できるように私が、信仰深い生活を送り、信仰の父になれるように、信仰の母になれるように導いてください。このような祈りをすべきだと私は思っております。1983年度、私が池袋に住んでたことがありました。その時、박영찬という복귀先生がアメリカから日本に来て、その先生と駅の前にあるコーヒーショップで2時間半ぐらい話を聞いたことがあります。その박영찬先生が誰かというと、박관준という殉教者なんです。박관준という長老の息子です。その박관준長老が1939年3月22日でした。日本の国会が開いている時、国会議事堂の2階傍聴席に座っていて、宗教に関する案が上提され、安藤議員が説明のために壇上に上がるとき、神社参拝に反対していた박長老はですね、エホバ神の大使命だと叫びながら、警告文を 議長に向けて投げつけました。その時一緒に座っていたアン・イースと、あの、たとえそうでなくてもという本を読んだことがありますか。たとえそうでなくてという、あの、有名な本ですね。その本を、あの、書いたアン・イースさん、その박관준장조로さんと안이숙さんと、またそのそばに今の박영창という복귀先生が、私と会ったその先生が当時25歳だったといいますが、一緒に座っててですね、捕まったんですね。捕まったんですけど、あの、안이숙さんの逸話は有名な逸話があります。その時、あの、刑務所に入ったんですね。あの、박관준조로と안이숙さんは刑務所に入ったんです。戦争が、その、あの、刑務所の中での話です。戦争がどんどん激しく展開されている時、ある日ですね、刑務所の所長が受刑者を集めてこのように話したそうです。天皇陛下の名で告げる。これからは日曜日もない。大砲の弾を削らなければならないし、弾も作らなければならない。このように、あの、刑務所の所長が話したみたいです。その時、あの、アン・イズさんが言います。このように言ったんです。番組の栄養版の名で告げる。日曜日は手術ですから、礼拝を捧げ、仕事はしない。このように話したんです。刑務所の所長はこの言葉に驚いて、まじまじ眺めながらこのように言ったんです。あなたは本物の信仰者だ。あなただけは作業で除外すると、こんなことがあったんです。まあ、박조로の有名な一話があります。天皇を信じる神道の代表、仏教の代表は出てきなさい。私はキリスト教の代表として出ます。広場に出てきなさい。乾いた薪100本ずつを積んで火をつけなさい。最後まで死ななくて生き残っている者の宗教を信じなさい。このように話したんです。この長老、박長老は、彼は実に信仰の優勝でした。私と会ったその박先生は、お父さんの信仰を誇らしく話したんです。信仰を遺産として残した方でした。羨ましいことではありませんか。ヨシュアはイスラエルのために告げました。もし主に使いたくないというならば、川の向こう側にいたあなたたちの先祖が仕えていた神々でも、あるいは今あなたたちが住んでいる土地のアモリ人の神々でも、仕えたいと思うものを今日自分で選びなさいと言いながら、何と言いましたか。私と私の家は主に仕えます。どれほど素晴らしい場面でしょうか。その時、民はこのように応答したんです。私たちが主を捨てて他の神々に仕えるなど、絶対にそんなことはありません。神様に最高の喜びを捧げたアブラハムとイサク。イサクは、神様、私も父の信仰にあやかるように導いてください。生徒の皆さんも偉大な信仰を所有する、またそれを残す信仰の家族になりますように願っております。お祈りします。神様、信仰の先祖、また従順の先祖、アブラハムとイサクについて考えてみました。私たちも信仰を持って、私の家族のためにその信仰を残 すことができますように